名水に光の提供でお送りする今日の話の時間です。この番組では和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズ、橋本市のにあります真言宗寿明寺ご住職です、船引雲海さんがお客様です。今週で3回目になります。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
前回最後に、菅池のね、
はい、
シンフォニーという、テンションの話が出ていましたが、はい、最近はもう行かれてないんですか、ほとんど。
最近行ってないです。3年前に行ったのが、最後ですね。
最後ですか。はい、ね、高野山大学時代は、宿坊のアルバイトをしながら、なおかつわざわざ、信州のテンションまでアルバイトに行かれたという。はい、
せっかく業を間に合わせて。
でも、いろいろとあれですね、そこで学んだこと、本当に良かったようですね。
そうですね。いろんな、ね、お客さん喜んでくれたら、ね、こっちも嬉しいですね。
やっぱりいろんなお客さんがいらっしゃるでしょう。それこそ年いった方から大学生、若いね、ちっちゃい子まで来るわけですから。
そうですね。マナーの、ええ人から悪い人から。
そうそうだね。
あれ、急性アルコール中毒になって、行ったお客さんもおりました。
救
急車呼んでね。
そう、テンションの中でお酒飲んでて倒れたんですか。
高校生が卒業旅行で、あの頃は、今でこそだいぶ少のもとみたいですけど、
いわゆる一気飲みをして、
そうですね、部屋で。
めちゃくちゃですね。それ解放したりとか。
そう、解放というか病院連れて、まあその時はね、全然もう病院行ったら意識あったんで大丈夫だったけどね。
で、ご住職は結婚してまだ2年ほどですか。
そうですね。
まあ新婚と言ってもいいと思うんですが。
ですか。
ねえ。ねえ、さっきちょっとお聞きしたんですが、奥様があんまり好き、はい、お好きじゃなくて。
そうですね。
だから夫婦でね、普通新婚だったらね、ちょっと連絡バイトしたところのペンション、いいペンションしてるからってんで、一緒に行くじゃないですか。なかなかできない
ですね。行きたいですけどね。また無理ですね。
諦めないで。徐々に徐々にスキーがいかに面白いかっていうのをですね、教えてたり。
そうですね。
和歌山の女性ね、それまでスキーほとんど経験したことない人、いきなりこうね、はい、引っ張り込もうと思うと大変なん
です。大変ですね。なかなかスキーももう慣れへんスポーツなんでね。
そこはやっぱりね、ご住職の腕
ですね、
ハートで。
はい、わかりました。
ね、で、今結婚のお話出たんですが、はい、2年前に和歌山市内の女性と出会って、
はい、
まだ2年間の、
そうですね、2年
生活ですね。どうですか、ご住職やりながらその新婚家庭っていうのは、奥様特に在家の方でしょ
う。そうですね。
一般の方はなかなか大変だと思うんですがね、その辺のご苦労は。
ですけど頑張って、
やってくれてます。
やってくれてますね。
なんかすっごいハートがあったかいと言いますか、優しい奥様だそうですね。
優しいですね。気も使ってっていうか、よう気が利くっていうんですか。
男の立場で言いますと、なかなかそういうように自分の妻をですね、こうストレートに褒めたりするっていうのは日本の男性は特に苦手なんです。ご住職割とそういうの辺は平気みたいですね。
平気ですね。
はい、別に放送向けでおっしゃったんじゃないですか。
じゃあないですね。まあお寺でね、四国参り行ったんですよ。檀家さんら何人か、
一緒に行かれたんですか。
その時もね、結婚する前にから始まったんで、その檀家さん参りが、結婚する前も行ったんですけどね、もう帰ってきてからね、檀家さんに、人間さんにもったいないわって
言われてね。それどうもごちそうさま。
はい、ありがとうございます。
でもそういう言われ方をね、されますと本当に、夫の立場、男としては嬉しいですよね。
嬉しいですね。
変に自分褒められて嬉しかったりすることありますもんね。家族のこと褒められると。
家族のことをけなされたら腹立つ。
もう最高に腹立ちますからね。そうなんです。自分のことだとある程度耐えられますけどね。親戚なんかでもそうですね。親戚関係で。親戚にまたいろいろ家族のこと悪口言われたりするとね。
そうですね。
いい関係ですね。
逆ですね。そういうのはやっぱりね、褒められたら余計人、ね、倍嬉しいですからね。
なんか将来あれですか、夫婦としては壊りたいみたいなお考えはありますか？5年後、10年後は。
もうすぐね、子供が7月に生まれるんで、うんうん、はい。
それはまた、おめでとうございます。
はい、
もう4月に入りましたから、すぐですね。
ですね、もうすぐですね。
4、5、6、7、あと4ヶ月。は
い、4ヶ月。
あ、奥さん今大変な時期ですね。
そうですね、もう、うん、でもね、座りもひどかったんですけど、もう今はね、うんうん、はい、大丈夫
です。あ、大丈夫です。
はい、
あ、大事にしてあげなきゃいけないですね。
はい。
いや、別に私が説教してもね、
はい、
釈迦に説法ですけど。
いい、
あ、将来いかがですか、その野生はビジョンは、
うん、どうでしょう、
うん、
現状維持でしょ
う、
やっぱりお寺なんでね、人が寄ってきてくれるような
檀家さんとの付き合いが、ね、ね、ありますよね、
うん、そんなやっぱりもう縁をね、うん、近所に住んどってもお寺にめったに行けへん、
寄りつかないお寺マンですかね。
寄りつかないね、なんか機会の時しか行けへんって言って、
ね、はいはいはい、
日頃からこう来てもらえるような、
うん、
まあまあ散歩がてら来てもらえるようなね、うん、とこにはしたいですけどね。
そうです、ご住職ね、そのお話はね、時々されるご住職の方いらっしゃいます、今まででも、
うん、あ、そうですか。
その地域の中のね、核であって、で集会場所といいますかね、うん、皆さんが気軽に、それは在家の方だけじゃなくてね、はい、こう集まってきてくれるような場所にしたいと、
うん、
うん、そんなお考えですか。
そうですね、そう普通に思いますね、
うん、
あのみんな、
あ、
はい、話してきてもろたらなって、
はい、
うん、
じゃあこの放送橋本流れてますから、橋本氏のの周辺の皆様、ぜひそういうことですから、
よろしくお願いします。
寿命人の方に、
はい、
時々遊びに行ってください。
はい、
なんかすごく環境のいい場所、
そうですね、景色はいいですね。あの、ちょっと崖の上にありますんで、下に JR と24号線、田んぼが広がって、木の川もずっと見えてね、で、一番奥には小屋さんの山も、
あ、見えるんです
か、はい、小屋さんの駅もね、こう三角の駅が見えて、ケーブルカーがこう、なんか駅を夜やったらこう電気ついて、
電気がだんだんだんだん上に登っていく、上昇していくのが分かるわけです
よ。宇宙から上ですけどね、そんなもん見えますね。
そうですか、うん。寿命寺のお寺自体はもう相当古いそうですね。
は、もう700年代です。
そんなに古いんですか。
ね、
あ、何か今こう、寿命寺の歴史を振り返ると、特にエポッキングっていうエポック、何かありましたか、大きな出来事っていうのは。
ね、寿命寺の歴史、結構、うん、やっぱり長かって、ほんで無重、こう住職さんおれへん、
そんな時代もあった
時代もね、昭和になってからでもありますんで、
うん、
もういろんなんね、
うん、
なくなってるんですよ。
うん、
ですんで、その辺がちょっとね、残念ですけどね。
うん、あ、まあ、そういう由緒ある古い歴史のお寺ですから、さらにこの後、当然ね、もう何十年にわたって引き継いでって、こういうお寺にしたいみたいなイメージ、像は描いてらっしゃいます。特にないです。
特にというか、まあまあ、うん、先言いました通りですね、うんうん、もう人寄ってもろて、
うん、
その村に密着したお寺なんで、
うん
うん、あの寄り所になったら、
なるほどね、
いいかなと思ってますけどね、
うん、お寺って本来そういうね、村の人、住民のなんか精神的な柱みたいな、
ね、そうです
ね、なんと一番いいんですけどね、
はい、
うん、わかりました。じゃあこれからまあね、うん、それこそ50年60年という長いスパンでしたけど、
そうですね、考えてね、
はい、頑張っててください、
はい、
ありがとうございました。はい、レースに来たみです。
今度お墓を建てたいんですけど、
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町レースン北峰岩出町石長館もよろしく。
今回のシリーズは橋本氏の真言宗寿命寺ご住職船引雲海さんがお客様です。今日のお話、レースン北峰の提供でお送りいたしました。今日のお話の時間です。この番組では和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズは橋本市野にあります真言宗寿命寺ご住職です、船引雲海さんがお客様です。いよいよ今週今日で最後になります。 はい、こんばんは。
こんばんは。
最初は非常に緊張されてたんですが、もうだいぶ慣れましたね。
そうですか。
はい。まあ、35年、
はい、
まだね、大変若いご住職ですから、はい、それほどご高齢のご住職に比べたらね、人生経験も少ないと思うんですが、その中で、まあ、いろいろと今振り返られて、いいご経験されてますね。例えば、まあ、アルバイトもそうなんですね。
はい、
高校大学時代の宿坊でのアルバイト、あるいは信州でのペンションのアルバイトもそうだし、
はい、
でご住職にとって5年前ですかね、
はい、
30歳の時に大変いい経験されたそうですが、
はい、そうですね、四国の88箇所ですけれど、
はい、88箇所巡りを、
前四国遍路ですね、その前にもねバスで一回行ったことあったんですけど、うん、
行かれたんですか。
その時バスで行って、
うん、
なって、
うん、
でこう歩いて行きたいなってずっと、
なるほど、
思っとったんですけど、なかなか行けなくてですね、
うん、
で歩いたらやっぱり日数かかるっていう。
どのくらいかかるんですか。
早くて40日ぐらい。
そうなんだ。
で、自転車やったら、まあまあ半分ぐらい。っていうのでね。
短縮さそう
か。はい。
で、結局自転車で行かれたんですか。
自転車で行きました。
で、一通り回られたんですか。
そうですね。1番からずっと順で。
で、何日間で、
まあ、21日間で。はい。
で、まあ、私も、いろいろと報道とかですね、新聞、テレビ、ラジオ等で、
はい、
いろんなところで、見たり聞いたり読んだりはしてるんですが、実際体験してないんです。
はい。
で、なんかすごくやっぱりあれですね、いい体験になるそうですね。
そうですね。
うん、何が一番良かったですか。
やっぱり出会いと、その、この限りは来るんやろうかっていうような感じですね。出会いはそう、宿とか、遍路宿とか、いろんなところ、ほんで道、会う人、お寺で出会った人、いろんな、優しい人持ったら、ね、あの道、自転車で歩いとった雨の日、バーッとこう水かけられながら、そんなもあるんですけどね、腹立てへんですよね、四国回りしとうときは。ぐらいやったら腹立つんですけど、四国回りしとうときはね、すべてはこう、お大師さんの計らいであるっていう、まあまあ心得があって、
なるほど、
自分が今度車運転するときに、そういう歩いとう人や、そういう人おったらこう、水かけ、
はい、
そういうね、こう反面教師にもなるしっていうのでね、
うん、
でこうずっとこう自転車でもね、うん、海岸線、室戸の海岸線とかしてたらもう、もう何重にも向こうに見えるんですよ。もうかなり遠いってね、1日長い時120キロぐらい、
それぐらい走
りましたしね、そう思ったらね、こう生きとうっていうのは、ね、自分で、まあまあ、生きとんだけど、
うん、
ほんまにこう、周りの状況 に生かされてるなっていうのがね、
感じられる。
実感できますね。命っていう部分、命っていうレベルでは、虫、
うん、
も動物も人間も、一つしかないじゃないですか、
うん。
そういった意味で一緒やなってね、
なるほど、
なんかそういう気に、ね、なりました
けどね。88箇所のそのお寺自体を訪れることよりも、うん、その途中で、
そうですね、
様々な人との出会いを通して感じることがあるわけです。
そうですね。はい、四国遍路って、遍路は、お大師さんの道を、お大師さんが歩いた道を下って歩くっていう。
はいはいはい。
四国お寺もいいですよ、うん、お寺行って、ね、ちゃんとその、普段所があって、うん、番が決まっとうから歩く道が生きてくるんですね、うん。
なるほど。
はい。
普段日常生活の中ではね、はい、例えば生きているなってこう実感できるとかですね、その生きてることのありがたさとか、あるいは人様に助けられて自分の命はあるとか、そういう意識ってあんまり持てないですもんね。
そうですね、普段の生活の中やったらね。
じゃあこの四国の88箇所巡りはまさにそういうことを日々、
そうですね、
実感させてくれる。
おかげさまっていうことがありますけど、
ね、
ほんまにね、おかげさんって心から、
うん、
あおかげさんでって、こうね、まあ、社交辞令みたいになった部分ありますけどね、ほんまに心から、あおかげやなってね、思いましたけど。
四国の人っていうのはそういうものがもう完全にあれなんですかね、身についてらっしゃる方が多いですかね。
遍路の道合いの人は特にね、両親族で歩いとっても、子供が手振ってくれたりね。
なるほど。いいことですよね。挨拶するとかね。
そうですね。
全く見知らぬ人で、一期一会、それこそ初めてね、会った人っていうのが多いでしょうから、それでも普通に挨拶ができたり、手振ってくれたりとか。
そうですね。
で例えば地図広げて探してたりしたら向こうから声かけ
てくれて、そうそう声かけてくれてね、次ワンちゃんどこ行くんねって言ってね、徳島弁で、
いいですね、
次何番ですって言ったら、この道まっすぐ行ったらええけんって言ってね、
でなんかあの喉を潤すためにお水くれたりとか、
ね、
お
茶
くれるとかそういうのもあるわけ
ですね。たまにはありますね。錦鯉表って、あのおばちゃんに聞いたら、まあまあ上がりようって、ね、
ああそうですか、家あげてくれるわけ
でね、私作ったお茶でってね、このお茶呼ばれたりね、
そういうのはあの接待受ける立場としてはですね、やっぱりああ結構ですからっていう拒否したらいけないわけですね。
そうですね、四国はもう接待されたらもう、ほんまに好きな思ってもありがとうございますって受けるっていうのがね、まあでもそのありがたさですね、その気持ちを汲む自分も接待ですね、こう物をあげたら物をあげた側が豊かになるんでなくて、あげた側がも豊かになるんで、
なるほど、
受けた側もあげた側の気持ちを汲んでっていうのでね、
なんかそういうのはあの四国に行かなくても日常生活の中でね、
そうですね、
日々できたら一番理想的なんですけどね、じゃあのいよいよ4回にわたってお話を伺ってきたんですが、はい、もう締めに入りました、
はい、
最後、ご住職の方からラジオ機の皆さんに何か今思ってらっしゃることで特別メッセージをお送りしたいことありましたら、
最近要は若い方近所でも亡くなってましてですね、朝学校なり仕事なり行ってきますって出て、夜帰ってこれる、来てまた一緒にご飯食べるっていうね、日々日常のね、あの生活の中の時間を、やっぱり一秒一秒 大事に、ほんで、ね、日々夫婦でも毎日をとっても、いろんな出会い、そのね、一緒にはおるんですけど、ちょっと話のことで喧嘩したり、心あったこうなったりっていうね、やっぱりそういう出会いをね、大切に、してっていうのが、またね、将来にもつながっていくし、自分生きとっても、自分の中に安らぎが出るんでないかなとは思ってるんですけど
ね、やっぱりまあよく言われますが、今ね毎日毎日生きているその1秒
ですね、
1時間、
はい、
を大事にするって本当に必要ですよ ね、
時間は無限にあるように見えても ねほんまにちょっとのことで事故したらね、医療体とも後ろに戻れませんので ね、
もう死んでしまったらおしまいですから ね生きてる間はやっぱり ね大事に使いたい
ですね、大事にね、
はい、わかりました、4回に当たりました、どうもいろいろありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、レースに北見です。
今度お墓を建てたいんですけど、
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町明春北峰岩出町石町館もよろしく。
今回のシリーズは橋本市野にあります真言宗寿明寺ご住職船引雲海さんがお客様でした。今日のお話、明春北峰の提供でお送りいたしました。